こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ちょっとした工夫や知恵でできる防災についてご紹介します。防災という言葉を聞くだけで大きな負担を感じていませんか？そんな方にも普段の生活の中でできる備えをご紹介します。毎日の生活の中で少しずつ気軽に防災を取り入れていく方法があります。まずコツコツ防災です。防災はお金や手間がかかるイメージがありますが、無理のない範囲でコツコツ行えば費用や時間、精神的な負担もかからず続けることができます。例えば飛散防止フィルムを毎月購入し、今月は食器棚のガラス、来月はリビングの窓ガラスというように順番に貼っていけば、最終的に家中のガラス対策ができることになります。毎月の防災予算、スケジュールを決めて、その中でできることを積み重ねていきましょう。次に、ついで防災です。防災って大変そう、自分でできるかなと思っている人は、掃除や買い物など何かのついでに防災を意識してみましょう。例えば、窓掃除のついでに飛散防止フィルムを貼る。掃除の時に家具を移動するついでに安全な場所に配置替えをする。家具の上のほこり取りをしたついでに固定器具を取り付ける。スーパーで買い物をするついでに災害用の飲料水や食料を買う。図書館に行くついでに防災の本を借りる。役所に行くついでにハザードマップを入手する。自治体が制作しているハザードマップを見れば、自分が住んでいる地域がどれぐらい揺れるのか、火災の延焼危険度、液状化、津波、土砂災害、洪水などの危険度がわかります。どこに避難すれば安全か、災害が起きた時のとっさの判断は難しいものです。事前に建物の耐震性や二次災害の危険が高い場所を調べておくことで、素早く安全な場所へ避難できます。家族と離れている時でも全員が無事でいられるように、あらかじめその時の行動について話し合いましょう。家族マニュアルの作成についてです。待ち合わせ場所や連絡方法など、家族で決めたことを書いた紙を常に携帯するようにしましょう。確実に家族と会えるように、家族の間で具体的な待ち合わせ場所や時間を決めておきます。例えば、何々学校に集合ではなく、何々学校のジャングルジムの前に集合と具体的な場所を指定します。朝9時または午後3時のどちらかの時間になど詳しく決めます。待ち疲れや不安の軽減につながります。連絡手段は複数決めておく必要があります。携帯電話一つに頼ってはいけません。NTT の災害用伝言ダイヤル171や、携帯電話各社の災害用伝言版、Facebook、Twitter など様々なツールでの連絡があります。家族の携帯番号や SNS のログイン情報も書き記しておけば、携帯電話が使えなくなった時も安心です。災害時のことを予測し、それに対してしっかり対策を行うことで、被害を最小限にとどめられます。災害に対する備えはそのうちやろうとつい後回しにしがちですが、あの時やっておけばよかったと後悔する前に、ぜひできることから始めてみてください。 関する被害、浸水害についてです。短時間の強い雨などが原因で、下水道やポンプによる排水が追いつかず、用水路や下水道が氾濫して、住宅や田畑が水に浸かる災害を浸水害と言います。内水氾濫と呼ぶこともあります。また、道路や田畑が水に浸かることを冠水ということもあります。浸水害の例として、平成20年8月29日に愛知県一宮市で起こった事例は、南から湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となり、愛知県を中心に記録的な大雨となりました。一宮市では、時間雨量が100ミリを超える猛烈な雨が降り、道路の冠水などが発生しました。急速に発達した単独の積乱雲によって、数十分という短い時間に非常に激しい雨が局地的に降ることがあります。このような雨を局地的大雨と言います。総雨量は集中豪雨より少ないのですが、道路や低地の浸水、河川の急な増水を引き起こします。平成20年7月28日には、兵庫県神戸市の戸賀川が局地的大雨によって急激に増水しました。川で水遊びなどをしていた人々が流され、子供3人を含む計5人が亡くなりました。もし次のような場面にいたら要注意です。川などの釣りや水遊び、河原や川の中洲でのキャンプ、バーベキュー、沢登り、線路や高速道路下を交差してくぐるアンダーパス、河川や下水道内の工事現場です。このような場面にいた時に、天気予報で大気の状態が不安定、雷、天気の急変などの表現があるときは要注意です。他に、警報や注意報、雷注意報、大雨や洪水の警報、注意報が出ているときです。また、空の状態として、急に真っ黒な雲が近づいてきたとき、雷鳴が聞こえたとき、稲光が見えたとき、川の状態が水かさが増えてきたとき、濁ってきたとき、流木や落ち葉が流されてきた時は要注意です。このような異変を感じたら即避難しましょう。ここでは大雨による被害、浸水害についてご紹介しました。家庭の防犯対策です。泥棒に入られにくくする対策をご紹介します。泥棒にとって入りやすく外から見えにくい家は格好の標的です。被害に遭わないためにも泥棒の心理を知っておきましょう。泥棒が恐れるのはもちろん捕まること、侵入に時間がかかる家や周囲の注意を引きやすい家は泥棒にとってリスクが高いので敬遠する傾向があります。まず一戸建てについてです。高い塀やボリュームのある生垣は泥棒の隠れ場所になります。外から見えにくい家は泥棒の格好のターゲットになりやすいものです。庭の植え込みなども位置、量、高さに配慮しましょう。何日か続けて家を空ける場合は特に留守だと悟られない工夫が必要です。郵便は郵便局に、新聞は配達センターなどに事前に連絡して、配達を前もって止めておきましょう。また、洗濯物も外出時には放火を防ぐためにも取り込んでから出かけることが大切です。あらかじめ帰宅時間が遅くなると分かっている場合には、あえて室内の照明をつけて外出するか、市販のタイマーを使って夜間に照明やテレビなどをつけて家に人がいるように見せれば効果的です。もともと人の目線は上に向きにくいものです。 2階以上のベランダの囲いの見通しが悪い場合、ベランダの内側でしゃがむと外から簡単に気づかれにくくなり、泥棒の隠れ場所になります。プライバシーを過度に気にしてベランダに囲いをしないようにしましょう。また比較的人の視線が届きやすい1階の道路側のベランダでも見通しを良くすることを心がけましょう。泥棒は光と音を嫌います。隣の家との間や家の裏側など死角になる場所にはセンサーライトや監視カメラを設置しておきましょう。日中は死角にならない場所でも夜間は暗がりとなって見えにくい場所を作ります。門灯、常夜灯として使いましょう。また歩くと大きな音がする防犯用の砂利が防犯対策として効果的です。次にマンションです。侵入犯の被害に遭ったマンションにはいくつかの共通点が見られます。駅から半径500メートル以内にある、4階建て以下である、管理人がいない、比較的新しい、小規模である、などです。さらにその中でも、1階、2階、最上階は注意が必要です。低層階の1階や2階は侵入が容易です。一方で、非常階段から一度屋上に上がり、ロープなどでベランダに降りる下がり雲という侵入方法もあるので、高層階でも窓をしっかり施錠して外出しましょう。オートロックだから絶対に安心と思うのは間違いです。不審者は住人の後ろについて簡単に侵入できるため、過信は禁物です。特に新しいマンションは顔見知りになっていないので、住人か不審者か見分けがつかず、犯罪の抑止力が十分ではありません。玄関付近が外から見えにくい構造や、窓やベランダ側に目隠しがある場合は、犯行が人目につきにくいので注意が必要です。防犯意識についてです。短時間の外出の時は、高層階でも必ず施錠しましょう。新聞受け、植木鉢に鍵を隠さない。ワンドア・ツーロックを徹底しましょう。賃貸住宅では入居時に鍵を交換してもらいます。ガラスに防犯フィルムを貼りましょう。センサーライトや監視カメラを設置しましょう。侵入犯はほんの数分で侵入します。日頃から防犯を意識することが泥棒に狙われにくくする第一歩となるのです。ここでは家庭の防犯対策、泥棒に入られにくくする対策をご紹介しました。日頃の生活から考える防災についてご紹介します。家の中を見直してみましょう。まず棚です。重いものや壊れやすいものは棚の下の方に、当たっても痛くないような軽めのものは上の方に収納しましょう。部屋の出入り口は逃げ道が塞がれないように、ドアの周りはすっきりとさせておきましょう。窓にガラス飛散防止フィルムを貼っておくと、強風により物が当たってもガラスが割れた場合でも飛散を防ぐことができます。またカーテンを閉めておけば、割れたガラスが部屋の中に飛び散るのを抑えることができます。エアコンや照明は地震などで落ちてくる可能性があるので注意してください。家具やテレビが倒れてきても直撃しない位置にベッドやソファーを配置しましょう。普段の行動についてです。車のガソリンが半分になったら給油しましょう。災害が起こるとガソリンが在庫切れになることもあるので、日頃から残量を意識しておきましょう。防災訓練については、災害時は人との助け合いが大切です。地域の防災訓練などに参加して防災の知識を得ながら、みんなで協力して取り組みましょう。モバイルバッテリーについてです。 予備のモバイルバッテリーを1つのモバイル、スマートフォンなどに最低1つ準備しておきましょう。車から充電できる充電器もあれば便利です。お風呂についてです。水道が復旧するまでに時間がかかることがありますので、水を貯めておくとトイレ用や体を拭くときなどに利用することができます。なお、小さい子供が溺れないように十分注意してください。キャンプ用品はライフラインが止まった時に役立ちますので、使い方に慣れておきましょう。家族が今どこにいるのかを常に把握しておきます。災害時、少しでも不安が解消されます。連絡方法についてです。災害用伝言ダイヤルや連絡先について話し合っておきましょう。また集合場所は具体的に決めておきましょう。近所の人と助け合える関係を作っておきましょう。遠方の知人に助け合える人がいると、いざという時に安心です。ペットについてです。避難生活では、ペットの免疫力も低下するため、ペットの健康管理にも十分気をつけましょう。また、トラブルを防ぐため、日頃からしつけを行っておきましょう。迷子に備えて写真を準備しておき、首輪がつけられる場合は、名前や連絡先を記入しましょう。ペットフードやおもちゃなど、ペット用品や避難に備えてゲージも準備しておきましょう。日頃の生活から考える防災についてご紹介しました。
防災メモ。地震の揺れでドアが開かなくなることがあります。家具が倒れて出入り口を塞いだり、ガラスが割れて通路が通れなくなったりする恐れもあります。身の安全を確保した上で、ドアや窓を開けて出入り口を確保しましょう。足を怪我しないよう、大きな揺れの後では靴やスリッパを履いて行動するようにしてください。高層の建物では日頃から非常口を確認しておくことも欠かせません。建物から外に逃げるときは落下物に注意し、たとえ動いていてもエレベーターは使わないようにしましょう。防災メモ。一日のうちで長い時間を過ごす寝室は、しっかりとした防災対策をしておきましょう。寝ている時に揺れを感じたら、まずは布団や毛布をかぶったり、ベッドの下に潜り込んだりして身を守りましょう。暗闇の中では、割れたガラスや照明器具の破片で怪我をしやすいので、近くにスリッパや厚手の靴下を用意しておくといいでしょう。枕元に懐中電灯やラジオを置いておくと安心です。大きな揺れに備えて、寝室には倒れてきそうな家具などを置かず、頭の上に物が落ちてこないよう工夫しましょう。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。